はい、というわけで、また、今日もですね、小熊さんが、懲りずに、遊びに来ていただいております。小熊さん、どうも。お疲れ
懲り
様
ず
で
にすみません。
す。はい、
お願いします。
いや、小熊さん、逆に謝るのはこっちの方なんで、いろいろいつも、気にかけていただいてありがとうございますということで。
ありがとうございます。
はい。まあ、小熊さん、ね、毎週プロ野球を、いろいろ、起きた、まあ、その週に起きたことをこう語ってるわけなんですが、
はい。
ちょっとですね、今週はですね、私の持ち込み企画といったらあれなんですけど、
はい。
やっぱりですね、ちょっと我がマリーンズの、健闘ぶりをですね、
いや、強いですよ
いやい
ね。
やいやいや、本当ね、話題にしたいな、というところで、
はい。
まあ僕もですね、まあ振り返ってみたらびっくりなんですけど、14日の、日曜日、ちょうど先週、まあ日曜日から、その引き分けを1個挟んで、
は
なんとですね、まあ、引き分け挟んで、1、2、3、4、5、まあ、5連勝とい
い。
うと
真っ
ころ。
白じゃないですか。
すごいんですよ、これ。本当にもう。で、この間、これがなんで驚くかっていうと、
はい。
佐々木朗希がいないんですよね、
あ、
今。
そうですよね。
そうなん
今、
です、そうなんです。
外してますもん
そう
ね。
なんです、
金曜
豆
ロー
が
クシ
で。
ョーがなくなって。
うん。
はい。
そうなんです。で、しかもですね、まあ、それこそですね、藤原とかですね。
はい。
結構怪我で離脱してるんですよ。
はい
で、そうですね、太ももぐらつで抹消とか。で、佐々木朗希もいないと
はい。
いう中で、まあ、決して外国人も打ってるわけじゃなくて、で、4番茶谷というね、
あ、そうですよね。それも結構話題になりましたよね。
これね、本当サブローの再来かみたいな話になってるんですけど、そう、こういう、こう、やりくりをしていて、で、こうね、好成績を残していて、はい。で、実際ね、チーム勝敗表、ね、パ・リーグですけど、堂々の首位に立ってるというです
いや、結構だって、
ね。
順位予想だと B クラ
はい。
ス多かったんじゃないですか？
そうなんです
予
よ。もう、
想。
正直、ね、その吉井監督自身も、まあね、まあ、よく言う、こう、チャレンジャーだみたいなところありますけど、まあ、戦力から見ても、やっぱりどうしてもね、それはソフトバンクとか、ね、やっぱり、去年のチャンピオンのね、オリックスとか、それはどう見ても、1枚、2枚落ちるだろうと、いうふうにね、思ってたんですけど、こまさかのですね、今1位というところで。
コロナ要因は何ですか？
まあ、いろいろね、あるんですけど、ですね、まあ、今このベースボールキングさんの記事をちょっと見てるんですけど、まあ、結局、今年、まあ、6回終了時に、まあ、勝ち越していれば、19勝1敗というですね、無類の強さを誇ってると。
これは、じゃあもう、ブルペンが
そう
強
で
いってこ
す。
とですか？
そうなんです。やっぱりね、この吉井監督がですね、まあ、日本代表のね、WBC のコーチも、投手コーチもやってましたけど、まあ、本当に戦略的にですね、こう、やりくりしてるっていうね。これが、まあ、正直このツイッターとかでも何度も言ってるんですけど、ソフトバンクと比べちゃうと、もうハンコで押したかのように、こう、モイネロが出てくるじゃないですか。ソフトバンクって。でもね、ロッテの場合は、一人のピッチャーに、こう、重きを置くんじゃなくて、まあ、ローテーション的に、ブルペンも A チーム、B チームみたいに作って、まあ、やってるっていうね。そう。これはね、やっぱり、まあ、それこそ、今に始まったことじゃなくて、吉井監督が、まあ、投手コーチ時代に、やってたのと同じなんですけど、まあ、基本的に3連投。で、一週間に四等番をさせない方針ということで、これをね、頑なに守ってるところがね。
まあもう今のトレンドというかね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
これ前
そうなん
僕、
で
鈴木さんに言いましたけど、
おうほうほう。
この教えのきっかけが権藤さんにやるんじゃないかっ
あ
ていう説が僕は大好きなんです
な
よ。
るほど、なるほど、なるほど。
この
もう、
権藤、権藤、雨
うん。
権藤で投げすぎ
は
て
い。
肩を壊した男
は
を
い。
師匠に持つ
はい。
人が投げすぎないという。
な
いや、素晴らしいですよ。歴史って大事だと思いますよね。
まあ、そうですよね。その近鉄時代に、まあ、現吉井監督が近鉄のピッチャーだった時に、現役だった時の投手コーチが権藤さんっていうね。そうそうそうそうそうそうそう。 いや、すごいね。タイミング的にも、確かね、2、3日前かなんかに、そのソフトバンクの、まあ、それこそ今シーズンから、投手コーチになった、斉藤和巳かな。で、なんか、ピッチャーが先発投げてて、120球ぐらい投げたんですかね。で、それに対して、マスコミとの受け答えで、もう120球なんか別に当たり前だろみたいなことをちょっとちょろっと言っちゃっていて、まあ、もちろんその、ね、やり方を否定するわけでもないし、斉藤コーチが悪いとか、ソフトバンクが悪いとかじゃないんですけど、なんかその発言を聞いて、まあ、ね、先発投手は100球だみたいなのはあるんですけど、ロッテはですね、全然そういう、こう、規制概念には、こう、とらわれないというか、なんだろうな、例えば、18日と、その21日、まあ、今週ですかね。要するに、ブルペンデーっていうことで、だいたいピッチャーを、まあ、1イニングか2イニングとか、こう、つないでいく。まあ、要するに先発がいないんでっていうところなんですけど、それをやってって、で、18日の試合も結構、まあ、ロッテが勝って、で、21日の試合。これなんかは、その先発のピッチャーが、確か背中がね、張りが、みたいな、ちょっとスクランブル登板、要するにそのアクシデントがあったんで、まあ急遽ブルペンでなったんですけど、まあそれでもね、勝ちをこう、拾うというか、やってるっていうところが、やっぱりね、その今まで積み重ねてきた、その無理させない、まあ当然ね、まだシーズン最初なんですけど、無理させない起用方法が、こういうところ、でも、こう、生きてくるのかなっていうね。っていうのがね、なかなかこう、なんつうんですかね、まあ、まさに、小熊さんが今、トレンドって、ちょっとおっしゃいましたけど、まあ、そういうのをこう、
中継ぎのローテというか、
そうなんですよ。
だから、
で、どう
一昨年のヤクルトオリックスのこの2連覇は、その
ぞ。
辺大きいですもんね。
そうですね。だからね、まあ、それこそ今に始まったわけじゃないかもしれないですけど、そのピッチャーのやりくりっていうか、運用ですよね。結局、それをちゃんとやってるチームが、なんでしょう、こう、秋になると、こうね、やっぱ強さを発揮するというか、だから貯金を貯めてるみたいなイメージもあって、やっぱほら、どうしてもほら目先の勝利が欲しいじゃないですか。で、ちょっと我慢してね、先発、こう、引っ張ったりとか、まあ、そこをこう、ぐっとこらえて、やるあたりがですね、なんでしょうね、吉監督の、まあ、まさに新監督と思えないぐらいのね、素晴らしい采配だな
あ、本人も言ったけど、監督じゃなくて、投手コーチが肩書きだけ変わったようなもんだからみたいなね、言ってましたからね。
そうですね。で、その結局監督っていう話で言うと、結構ですね、ロッテファンの中では、理想の上司だみたいな話もこう出てきてて。
ああ、なるほど。
そうなんです。で、今日なんかも、広畑投手ですね、が、それこそ、小熊さんとね、ドラフトの時に話したように、下の名前が敦也っていうね、古田の、ファンだったっていう両親がいるピッチャーなんですけ
一家
ど、
揃ってヤクルトファンなんですよね。
で、まあ、プロ初勝利。まあ、2年目ですかね。2年目で初勝利なんですけど、ヒーローインタビューの時にですね、実は吉井監督がですね、乱入してきて、で、ボールがですね、最初そのウィニングボールが、なんか見つからなかったらしいですよね。で、それを、まあ、その見つからないままに、広畑投手がヒーローイン受けてたんですけど、ボールが見つかったっつって、それで吉井監督が乱入するというですね、なかなかこう、前代未聞の、ヒーローインタビューで、広畑投手もですね、一生思い出残る、インタビューだったんじゃないかなというね。
あれ、森亮太郎の初勝利の時にも、一緒にヒーローインタビュー受けてませんでしたっけ？
そうです、出てまいりました。で、まあ、今回は、本当にヒーローインタビューを受けてる途中に、急に乱入してきたっていうね。
なるほど。
そうなんですよ。これはね、
あ
な
れ、
んか
中森の初勝利の時も言いましたよ
い
ね。
ました、いました、いました。基本みんな言うんです。 基本みんないますね。
でもこういうプロ初勝利がこう続々出てくるのがいいですね。
うんうんうん、そうですね。うん。確かにそれは、その、言ってしまうと、そのね、要するに、盤石のローテーションとかじゃないかもしれないですけど、
うん。
うん。まあ、新戦力がね、出てきてるっていう証拠ですし、
はい。
うん。今のところは、まあ、こう、いい形で、
うん。
進んでんじゃないかなっていうところですね。これだって、
抑えの増田さんは、今年は大丈夫、うん、今年は大丈夫って言い方は失礼かもしれないけど、
うん、そうなんです。
大丈夫ですか？
そうなんです。逆に増田劇場が、
はい、
もう増田劇場終演しましたぐらいな感じの、
そ
う、そんぐらいの、なんつうんですかね、安定感。まあ実際こうね、SNS でそうやってつぶやいてる方もいるんですけど。
だってロッテファンの方がつぶやいてますよね。
う
ん
うん、そうです。
増田がって。
そうです。そうです。本当にね、なんつうんですかね。だから、まあ私もね、いろいろロッテファンの方をこう、フォローさせていただいたりとか、まあ、うん、こう、様子を見てるんですけど、もうなんか逆にこう、落ち着かないというかですね。そわそわしちゃってるっていうね、
うん。
そういうところがこう、ロッテファンらしいなっていうところがあるんですけど、みんなこう、この反動が絶対来るみたいなね。すごいネガティブ。ネガティブにずっとね、喋ってるところがね、なんとも言えないロッテファンかなと思うんですけどね。はい。
いや、でも今、ハーラートップも西野で、
うん、
西武トップも増田で、
うん、そうです、そうです、そうです。
防御率トップ、防御率はあれか、コーナーが1位なのか、うん、でも、まあ、種市が2位ですもんね。
う
ん、
そうです、全然気を取らなくて、それこそですね、そうですね、チームで言うと、もうだからほとんどみんな1点台じゃないですかね。要するに、パ・リーグの投手で言うと、そうですね。まあ、1位が高橋光成、西武の。
はい。
けど、まあ、種市がいて。で、まあ、小島もいますからね。そうそうそう。だこれもね、まあ、これはちょっとロッテから、離れちゃうんですけど、話が離れちゃうんですけど、
はい、
上位ね、4人が1点台っていうね。
うん。
うん。また、ここら辺が、結構、投高打低みたいなね。うん。まあ、そんな、こう、なんですかね、トレンドじゃないですけど、そんな風にも見えるなというね。
小島もでもやっと来てくれたなっていう気がしますよね。
そうそうそう。いや、ほんとそう。
まあね、高校時代からね、
うん、はい、
知れた存在だし、
はい、
僕はやっぱ大学、早稲田のエースは毎年インタビューさせてもらってるので、
はいはいはい。
小島もインタビューしましたけど、いやね、そっからちゃんとプロで結果を出すまでになったのはやっぱ感慨深いですね、
うんうん。そうなんです。だから去年なんかは、まあいいピッチングしてるけど、その勝ちに恵まれないとか、ね、うん、その援護に恵まれないとか、まあ、いろいろね、言われて。で、本人、結構やっぱ真面目な性格なんですかね。
うん。
こうね、うん、なんかいろいろ考え込んじゃったりとかしてたらしいんですけど、まあ、今年はね、その滑り出しも良かったっていうのもあって、すごいですよ。だってね、1点台でまだ防御率キープしてますし。うん、で、もともとね、やっぱ14番っていう背番号が、まあ、マリンズね、はい、そうなんです。ロッテ時代から小宮山投手がですね、付けてた、ね、
はい、
番号で。やっぱりその早稲田からの、まあ、大先輩というか、まあね、監督として重なってんのかな。まあ、要するに、そういうね、誇りも持ちながらやってるというね。はい、そうそうそうそうそう。
あれ、打線は
どうですか？はいはい、バッターはですね、これがですね、こう結局規定打席に達してるのが、そのさっき話したの、怪我しちゃった藤原と、で、まあ安田と、あとまあキャプテンの中村翔吾の3人だけなんですよ。うん。だからなんで点取ってるのかちょっとよくわかんないんですけど。でもね、で、しかもそうですね、ホームランが、さっき調べましたけど、今でもリーグ最初の15本しか打ってなくて。
うん。
そうそうそうそう。だから、まあ、ほとんどピッチャーで勝ってるとはいえ。
ですね。
でもね、一つ、あれですね、ちょっとね、面白いなと思ったのが、何試合か前に、アジア井上という、
はい。
はい。彼がね、まず、当然チームのサインなんですけど、盗塁したんですよね。
お
う、うん、で、確か何年ぶり盗塁みたいな話あったんですけど、その後からですね、確かね、 チームの盗塁数が上がってて。
へ
ぇ、やっぱだからみんな、井上に勇気をもらったんじゃないかみたいな、話もあって、結構そういう足を絡めたね、攻撃も、なかなかいいなという、うん、はいはい。そういう分析もね、ちょっとありますけどね。まあ、あとはあれですか、小熊さんの中で、こう、ロッテのね、小島投手以外で、なんかちょっと気になる選手はいますか？
茶谷気になりますやっぱり。
はい、
だって私、
うん、
打順も気になるけど、
うんうん、
ショート守ってたかと思えば、ファースト守ったりとか、
そう
なんか今いつもどこにいんだかよくわかんない選手ですよね。
そうなんですよ。で、ね、本人も、やっぱり、ソフトバンクをね、一回、こう、育成に落ちたのかな、なんか、
うん、
うん、やっぱそういう苦労もね、して、そうそうそう。で、今はね、まさかって言ったら、ちょっと語弊がありますけど、そうですね、去年プロ初アーチですかね、もうやっていって、うん、で、今じゃ逆に、なんていうんですかね、やっぱ、こう、欠かせない選手というか、
う
ん。うん。で、なんかこの4番に入ったのも、その、
はい、
吉井監督が、結構前から、茶谷を4番にしたらどうだっていうことを、その、コーチ、
はい、
打撃コーチでもなんでも言ってたらしいんですよ。
はい。
うん。でもそしたらコーチが、いえ、監督、それはないですって言って、うん、実は、コーチに断られてたっていう、そういう、こう、裏話あるんでね。
面白いな。
そう。で、だけど、吉井監督の、その、ズバリ、采配というか、
はい。
それが的中したっていうね、形ですけどね。はい。まあまあ、そんなわけで、
はい、
大間さんも、ロッテに注目していただいて。
いや、もう大注目ですよ。
でそれこそ、あれなんですよ。もう、交流戦がぼちぼちね。
はい。
始まりますんで、またちょっとね、セリーグの、チームに、こう、どんどん戦いをするかですね、見ていただければと思いますんで。
ローキーはいつ戻ってくるんでしたっけ？
うん、一応、今度が、オリックス戦があるんだっけな、あ、違うか。そうそうそう、ソフトバンクの27、28に間に合うか、まあ、もしかしたら次交流戦なるか、みたいなね。うん。まあでも順調にいってるみたいですよ。
あれ爪でしたっけ何でしたっけ、
いや、
豆か。
豆ですね。で、なんかそれこそ去年も豆できたんですよ。
うん。
うん。で、さすが、まあこれが当たり前なのかな。要するに去年もその写真を撮ってたらしいんですよね。その豆ができた状態を。
はい。
うん。で、まあ一日ずつ治っていくじゃないですか。
うん、
で、それをずっと写真撮ってて、で、それと、今回のその豆ができた後を見比べてって、
はい、
あ、じゃあこれ大丈夫だ、みたいな。要するにその去年のその豆ができた回復具合をずっと記録してて、で、それを今、照らし合わせて見てるらしいんですよね。
はい。
うん。だからそれで回復具合を、こう、確かめてるっていうね。うん。なんかそういうのも、やっぱり、なんでしょうね。旧チーム、総出でというか、全力で、うん、佐々木朗希をフォローしているようなね、話もありましたけどね。うん、
はい。
はい。というわけで、またじゃあ、馬さん、
はい、
いろいろ、来週以降も、交流戦も始まりますんで。
そうですね。
はい。また気になった話題があれば、
はい、
どんどん話していきたいと思いますんで。
ありがとうございます。お願いします。はい。
こちらこそ。はい、じゃあ、今日はそんな感じで。
はい。
はい。どうもどうも。